新年おめでとうございます。2022年1月1日発行、声の広報大崎広域第143号をお届けします。それではごゆっくりお楽しみください。はじめに表紙をご紹介します。今回の表紙は少年期における火災予防意識の高揚を図ることを目的として、大崎広域消防本部が開催している令和3年度防火ポスターコンクールに応募された137品を本組合のシンボルマークの形に配置して紹介しています。入賞作品については後ほど消防情報でご紹介します。新年の挨拶、大崎地域広域行政事務組合管理者大崎市長伊藤康氏、新年おめでとうございます。皆様には健やかで希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。本組合は昨年8月2日に設立50周年という節目の年を迎えることができました。これもひとえに地域の皆様をはじめ、国、県、関係市町の皆様の広域行政に対する深いご理解とご協力の賜物であると、衷心より感謝を申し上げます。地球温暖化防止に向けた取り組み、持続可能なエネルギーの地産地消、令和2年2月に着工した新しいゴミ焼却施設、西地区熱回収施設の建設工事は、令和4年4月の本体供用開始に向け順調に進捗しております。当施設はゴミを焼却する際に発生する熱エネルギーを回収し、発電や温水として利用することができ、発電した電力は当施設や隣接する組合施設で利用し、さらに余った電力は売電するなど持続可能なエネルギーの地産地消を実現し、経済的にも優れ、低炭素社会や循環型社会の構築に寄与する施設となります。ゴミ・飼料処理等の環境衛生施設は生活する上で必要不可欠な施設であるため、周辺地域との共存を目指した施設の管理・整備に鋭意努めてまいります。予防防災機能の強化。年々自然災害は大規模化、多様化し、広域的な対応が求められる傾向にあります。本組合消防本部では大規模自然災害等に対応し、県域住民の安全・安心の確保を図るため、様々な訓練を実施しております。昨年1月に発生した東北自動車道多重衝突事故を模した訓練や、様々な救助活動を想定した課題について、安全性、迅速性、的確性などを基準に競い合う警防技術連盛会の開催などを通じ、救助技術の底上げを行いました。また、車両の整備、厚生市町や地域の消防団、他県域消防との連携など、さらなる予防・防災機能の強化に努めてまいります。広域行政の使命。本組合は、これらの環境衛生業務や消防業務のほか、福祉型児童発達支援センターである保奈美園や、県域の障害学習拠点機能を担う大崎障害学習センターパレット大崎の管理・運営など、今後も厚生市町との連携を密に図りながら、共同処理事業のさらなる充実に努めてまいります。本年は虎年。本年の干支、虎の字は、ミミズに通じ、春の草木が生ずるという意味から、厳しい冬を越えて、芽吹き始め、新しい成長の礎となる年になると言われております。新型コロナウイルス感染症の拡大状況から活動が制限されるご時世ではございますが、干支にあやかり、 本年が大崎圏域のさらなる繁栄の足がかりとなりますことを願い、圏域住民皆様のますますのご健勝と ご多幸を心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。続いては令和2年度決算報告です。令和3年10月18日に開催された組合議会定例会で認定された令和2年度一般会計の決算をお知らせします。まずは歳入です。歳入合計は131億5551万7000円です。歳入の内訳をご説明します。歳入全体の 73.3% を占める分担金及び負担金は厚生市町からの負担金等で96億4316万4000円となっています。この中には東日本大震災にかかる震災復興特別交付税相当分にかかる負担金30億2937万5000円が含まれています。ついで新しいゴミ焼却施設西地区熱回収施設の整備や農林業系汚染廃棄物焼却処理などにかかる国庫補助金の受け入れによる国庫支出金が19億8706万9000円で全体の 15.1% となっています。その他西地区熱回収施設の建設や消防車両の購入にかかる地方債借り入れの組合債が6億3410万円、ゴミ処理手数料や採上使用料などの使用料及び手数料が3億7556万2000円、諸収入が2億4337万4000円、繰入れ金が1億7280万4000円、繰越金が4141万5000円、財産収入が3031万8000円、県支出金が2751万5000円、寄付金が19万6000円の順となっています。次に歳出です。歳出合計は130億6079万円です。歳出の内訳をご説明します。歳出全体の 70.9% を占める衛生費は92億6133万1000円で、西地区熱回収施設の建設費や震災場建設にかかる設計費等の主要事業に充てられたほか、ゴミ処理施設や死亡処理施設、斎場の運営費に充てられました。ついで消防費が28億4505万9000円で、全体の 21.8% となっており、消防・救急活動や消防車両の購入、鳴子消防署車庫建築工事に充てられました。その他、交際費が4億980万6000円、総務費が2億5624万5000円、教育費が1億3625万6000円、民生費が1億3270万2000円、議会費が1939万1000円の順となっております。こちらの記事に関する問い合わせは事務局総務課、電話番号は232325です。続いては給与・定員管理などの状況です。組合における人事行政運営の公平性や透明性の確保を目的として、組合職員の給与・定員管理などの状況を公表します。はじめに、職員の任免及び職員数の状況についてお知らせします。令和3年4月1日の職員の採用状況です。一般行政職が男性1人、女性1人、消防職が男性7人、女性2人、合計11人となっております。次に、令和2年度における職員の退職状況です。定年退職が男性10人、女性は0、勧奨退職が男性、女性ともに0、その他退職が 男性0、女性1人、退職者の合計は11人です。次に、年度別職員数の状況です。令和2年度が423人、令和3年度は426人で3名の増となっています。続いて、給与の概要についてお知らせします。令和3年度、当初予算ベースの職員給与費の状況です。職員数は426人、給与総額は14億1897万1000円。職員手当は4億697万3000円。期末・勤勉手当は5億6220万6000円。一人当たりの給与費は560万6000円となっています。次に、令和4年4月1日現在の職員の平均給与月額初任給の状況です。一般行政職員は平均年齢が42歳8ヶ月、平均給与月額が28万5985円、平均給与月額が33万6529円、消防職は平均年齢37歳11ヶ月、平均給与月額が27万2837円、平均給与月額が33万2918円となっています。初任給については、一般行政職、消防職ともに、上級職が18万2200円、初級職が15万600円となっています。次に、令和3年4月1日現在の期末手当、勤勉手当の状況です。6月期、12月期ともに、期末手当が 1.275 ヶ月分、勤勉手当は 0.95 ヶ月分で、合計、期末手当が 2.55 ヶ月分、勤勉手当は 1.9 ヶ月分となっています。次に、令和3年4月1日現在の特別区職の報酬等の状況です。報酬は年額、給料は月額です。管理者報酬21万6千円、副管理者報酬15万円、常勤副管理者給料61万5千円、期末手当6月期、12月期とともに 1.675 ヶ月分、合計 3.35 ヶ月分、教育長報酬10万2千円、議長報酬14万9千円、副議長報酬13万円、議員報酬11万3千円となっています。給与定員管理などの状況に関する問い合わせは、事務局総務課、電話番号は232325です。以上で特集記事を終わります。続いては、本組合の仕事や職員のことについて、本組合の職員にインタビューする組合職員のマイワークスタイルのコーナーです。ほなみ園には男性保育士が4名おり、日々の療育はもちろん関係機関との連携にも積極的に取り組んでいます。多様化するニーズに対応するためにも男性保育士の存在や能力は欠かせません。今回は子どもたちから大人気で保護者からの信頼も厚い保育士歴5年目の男性保育士に話を聞いてみました。どうして保育士になろうと思ったのですか?という質問に対して、高校生の時に進路に迷っていて悩んでいたところ、友達に誘われていた幼稚園のボランティアが大変でしたが、たまらなく楽しかったことがきっかけです。という回答をいただきました。保育士の魅力は何ですか?という質問に対して、子供たちの小さな成長や笑顔をすぐ近くで見られることが一番の魅力です。できなかったことができるようになったり、自分から行動してくれるようになったりと、日々の中で発見がたくさんあります。という回答をいただきました。仕事や子供たちと接する上で意識していることは何ですか?という質問に対して、 障害を持つ子どもたちの療育をしています。障害の有無に関わらず、たくさん楽しんで遊ぶことが重要だと思っています。まずは自分も楽しいと思えるものを考えるように心がけ、ゆっくり子どもたちのペースに合わせて関わるように意識しています、という回答をいただきました。続いてはほなみ園情報です。はじめに、親子で楽しむほなみ園祭り in パレット大崎についてご紹介します。例年夏祭りとして行っているほなみ園祭りですが、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されていることから、人数制限や広い場所での開催など感染対策をしながら、令和3年10月29日にパレット大崎で行いました。今回は親子一緒に楽しく参加できるようコーナー遊びを企画しました。くじ引きや的当てゲームなど、たくさんの出店が立ち並び、お店屋さんごっこでハンバーガーやジュースのおもちゃを作ったり、新聞紙プールで感触遊びをしたり、ミニ SL コーナーで大きな乗り物に乗って線路の上を走ったりと、思い思いに楽しむ様子が見られました。今後も親子で楽しさを共有し、共に歩める療育に努めてまいります。次に、楽しかったクラス遠足についてご紹介します。今年度はクラスごとにバスに乗って、三本木にある新世紀公園内のふわふわドームや児童交流センターへ出かけました。目を輝かせて行ってきますと元気に園を出発した子どもたち。ふわふわドームでは大きいトランポリンの上を走ったり、何度も弾んだりして、たくさんの笑顔が見られました。児童交流センターではいつもより広い体育館でマットを使った遊びを満喫しました。コロナ禍のため、子どもたちと職員だけの遠足となりましたが、どちらの場所でも思いっきり体を動かして遊ぶことができ、楽しい思い出となりました。次に、開放授業みんなの広場のご案内です。お子さんの発達について、言葉が遅い、友達とうまく関わって遊べない、偏食があるなど、発達の悩みや療育上心配のあるご家庭を対象に、毎月第1、第3火曜日に相談や園児との活動を行っています。お気軽にご相談ください。開催日は1月11日、25日、2月1日、15日、3月1日、いずれも火曜日です。時間は10時40分から11時45分まで。場所は大崎広域ほなみ園です。参加には事前連絡が必要です。開催日の前週の金曜日までに電話でご連絡ください。なお、初回相談の方は、お住まいの市町の保健師に相談の上、ご連絡ください。参加は毎月1回までとし、1回あたりの参加者を6名程度としています。申し込み人数に応じて参加する回を変更させていただく場合があります。問い合わせは大崎広域ほなみ園、電話番号は532050です。以上でほなみ園情報を終わります。続いては環境衛生情報です。まずは大崎広域中央クリーンセンターへの燃やせるゴミの直接搬入ルートの一部変更についてお知らせします。現在建設工事中の新しいゴミ焼却施設、西地区熱回収施設の試運転開始に伴い、令和4年1月24日月曜日から大崎広域中央クリーンセンターの搬入ルートが変更となります。施設の出入り口の場所は同じですが、経路や荷下ろしの場所が変更となります。工事の進捗状況によりルートを変更する場合があります。誘導員や案内看板に従い走行してください。皆様のご理解ご協力のほどお願いします。こちらの記事に関する問い合わせは施設整備課、電話番号は256788です。 次に宮沢地区桜の芽ワークショップの開催についてお知らせします。新しいゴミ焼却施設西地区熱回収施設の建設にあたり、周辺地域と共存できるよう西地区熱回収施設と周辺地域振興ビジョンをもとにした魅力あるまちづくりのための環境整備を進めています。このビジョンにも属する事業として、施設周辺の自然豊かな水辺、高谷地公園、桜の小道を活用したジョギングコース等の整備を検討していますが、建設中の施設を拠点とした新たな地域資源を発見するため、住民参加型ワークショップを開催しました。ワークショップは全3回開催し、第1回では地域の魅力発見としてフィールドワーク、第2回では地域の魅力を全体共有するワールドカフェ、第3回では未来の地域イメージの作成を行い、周辺地区の現状や将来像についてたくさんのご意見をいただきました。今後のまちづくりに生かしてまいります。こちらの記事に関する問い合わせは施設整備課、電話番号は256788です。次に大崎広域再生工房公開抽選会についてです。11月16日に大崎広域再生工房公開抽選会を行いました。大崎広域再生工房はゴミの減量化、再資源化の意識向上を目的として、本組合のゴミ処理施設に搬入された棚や椅子などの中から再生可能なものを選別し、簡単な清掃を行い、必要とする方へ無償で提供する事業です。今回は再生品数は35点、74名から応募があり、26名に無償提供をしました。オフィスチェアやパソコンラックが人気の再生品で、15点は抽選により当選者が決定しました。次回の開催は決まり次第、組合広報やホームページでお知らせします。こちらの記事に関する問い合わせは業務課、電話番号は258867です。次に大崎広域古川西条へのご支援についてです。11月23日に大崎地方総裁連絡協議会の方々にボランティアで古川西条の清掃を行っていただきました。西条の窓拭きや落ち葉の掃き集めなど、とても丁寧に作業していただきありがとうございました。こちらの記事に関する問い合わせは業務課、電話番号は258867です。次に農林業系汚染廃棄物の焼却処理についてお知らせします。福島第一原発事故で放射能汚染された農林業系汚染廃棄物の焼却処理について、環境省がゴミ処理施設の西部玉造り、中央、東部のクリーンセンターと最終処分場の大日向クリーンパークに設置したモニタリングポスト空間線量の測定値をまとめています。8月から10月までのモニタリングポストの測定値は最大値、最小値、平均値で、焼却開始前の測定値と比較して大きな変化はなく、すべての測定値が限度値以下の値でした。各測定結果については第三者機関に分析を依頼し、結果を取りまとめ、確認事項ごとの評価を行い、実施月の翌々月上旬に本組合のホームページ上で公表します。今後も万全の開始体制、安全対策のもと進めてまいりますので、住民皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。農林業系汚染廃棄物の焼却処理に関する問い合わせは業務課、電話番号258867です。以上で環境衛生情報を終わります。続いては議会情報です。10月18日に開催された令和3年第3回組合議会定例会の結果について報告します。報告が1件、議案が6件提出され、原案の通り可決、認定されました。 報告第1号令和2年度大崎地域広域行政事務組合自己繰越計算書リサイクルセンター管理経費の CT 測定器内蔵オゾンガス発生装置購入について新型コロナウイルス感染症拡大の影響により年度内の納入が困難となったため356万4000円を令和3年度へ繰り越ししたことについて報告がありました。議案第12号大崎地域広域行政事務組合大崎広域震災場整備基金条例大崎広域震災場整備事業の資金に充てるため大崎ふるさとづくり基金の一部を取り崩し新たな特定目的基金を設置する条例の制定について可決されました。議案第13号大崎地域広域行政事務組合一般廃棄物処理施設条例の一部を改正する条例令和4年度の供用開始を目指して整備を進めている新しいゴミ焼却施設西地区熱回収施設について現在の大崎広域中央クリーンセンターの名称を引き継ぎその位置を新たに定めることの条例改正について可決されました。議案第14号財産の取得について震災場整備事業の建設用地の土地売買にかかる仮契約について可決されました。議案第15号令和3年度大崎地域広域行政事務組合一般会計補正予算第1号主に地域防災組織育成助成事業助成金を活用した備品購入費の増額補正職員の人事異動に伴う人件費の増減補正債務負担行為の追加補正で歳入歳出ともに326万3000円を追加し予算総額を125億4569万3000円とする補正予算について可決されました。議案第16号令和2年度大崎地域広域行政事務組合一般会計歳入歳出決算認定について収入済み額合計131億5551万6838円支出済み額合計130億6078万9519円歳入歳出差し引き残額9472万7319円となりました。令和2年度一般会計歳入歳出決算について認定されました。議案第17号大崎地域広域行政事務組合議会会議規則の一部を改正する規則多様な人材の議会への参画を促進する環境整備の観点から議員として活動するにあたっての制約要因の解消に資するため本会議への欠席事由及び出産に伴う欠席期間の範囲を規定したほか請願提出時に求めている署名押印を署名または記名押印に改めることについて可決されました。以上で議会情報を終わります。ここで大崎ふるさとづくり基金事業みちのくの宝島大崎をご案内します。こちらは地域づくりに貢献する実践団体を支援助成する事業です。助成対象は大崎県域で活動している団体で大崎県域一市四町の複数の市町に在住する実行委員により組織されている広域的な実行委員会体制を確立している団体または確立できる団体が行う事業のうち公益性、公共性のある事業が対象です。事業の例は演奏会やコンサートなどの広域的な音楽イベントや国際交流を通じて人材育成や街づくりを目的とするイベントなどです。募集要項、申請書類等については本組合ホームページに記載しております。なお申請する前にご自身の団体や事業が助成対象となるかご相談ください。その他にご不明な点があれば気軽にお問い合わせください。問い合わせは事務局総務課 電話番号は235785です。続いては消防情報です。まずは防火工法用視聴覚識材の整備についてお知らせします。大崎広域消防本部では自治総合センターからコミュニティ助成事業、地域防災組織育成事業の助成を受けて、防火工法用視聴覚識材としてワイヤレスアンプなどの識材を整備しました。この識材は婦人防火クラブの皆様が火災予防復旧啓発活動の際に使用することで、広範囲でかつ効果的な広報の向上を目的に整備しました。また、新型コロナウイルス感染防止対策として、人と人との距離の確保を維持し、効果的な広報活動を継続して実践することが可能となります。コミュニティ助成事業は、宝くじの社会貢献広報事業として、宝くじの受託事業収入を財源として実施しているものです。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は244268です。次に、令和3年度防火ポスター、防火標語コンクールの入賞作品についてお知らせします。大崎広域消防本部では、少年期における火災予防意識の向上を図ることを目的に、大崎県域内の小学生を対象とした防火ポスターと中学生を対象とした防火標語の2つのコンクールを毎年開催しています。今年度は防火ポスター137作品、防火標語68作品の応募がありました。防火ポスターの最優秀賞に選ばれたのは、古川北小学校6年の高橋響さんの作品です。みんなで高める防災の意識という標語とともに、中央に書かれた火の用心の提灯と標識、周りに描かれたストーブやタバコなどの火事の出火原因となるものと、燃え上がる炎の様子が描かれ、火災予防を呼びかける内容のポスターです。このほか、優秀賞が6点、優良賞が6点、消防庁特別賞が3点選ばれました。防火標語の最優秀賞に選ばれたのは、古川黎明中学校2年の石渡雄仁さんの、行ってきます、マスクはつけた、火は消したという作品です。このほか、優秀賞が6点選ばれました。最優秀賞に選ばれた防火ポスター、防火標語の2作品は、令和4年度の防火ポスター、防火標語として、1年間広報活動等で使用され、大崎県域の方々に火災予防を呼びかけます。また、現在建設中の大崎市役所本庁舎の工事現場の障壁を利用して、入賞作品を展示しております。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部予防課、電話番号は244268です。次に NTT 東日本の交換機ファイル更新工事に伴う119番通報の一時停止についてお知らせします。火災や救急の緊急回線である119番通報及びファックス119が NTT 東日本の交換機ファイル更新工事に伴い2月4日金曜日の午前1時15分から1時25分のうち3分間利用できない場合があります。ただし、すでに通話中の電話への影響はありません。119番通報しても利用できなかった場合は、電話番号 0229-22-2351 に電話をお願いします。なお、聴覚障害者等が登録しているネット119は利用できます。こちらの記事に関する問い合わせは、大崎広域消防本部警防課、電話番号は 22-2541 です。以上で消防情報を終わります。続いては消防関係の試験、資格、講習情報です。応急手当講習会のご案内です。 大切な命を救うためには、早い通報、応急手当、AED、医療措置の、いわゆる救命の連鎖が重要です。救急車が到着するまでの間に、居合わせた人が適切な応急手当を行うことにより、救える命があります。そこで、大崎広域消防本部では、大崎県域内に居住、通勤、または通学している中学生以上の方と、小学生、高学年を対象に、応急手当の各種講習会を開催しています。受講を希望される方は、大崎広域消防本部ホームページから申請書をダウンロードし、最寄りの消防署へお申し込みください。普通救命講習会のご案内です。日程は、毎月第1土曜日が遠田消防署、毎月第2土曜日が鳴子消防署岩出山分署、毎月第3土曜日が古川消防署、毎月第4土曜日は上消防署で開催しており、時間は午前9時から12時までの3時間となります。定期開催のほか、随時事前連絡により人数等を調整の上開催する場合もあります。その他、地域の各種会合等を利用し、応急手当を学びたいとの要請にも対応しますので、お気軽にお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、応急手当講習会は中止または延期になることがあります。開催情報を随時更新いたしますので、ホームページまたは各消防署へお問い合わせください。皆様のご理解とご協力をお願いします。応急手当に関する問い合わせは、古川消防署。電話番号は222350。鳴子消防署。電話番号は822349。上消防署。電話番号は632003。遠田消防署。電話番号は432351です。続いてパレット大崎インフォメーションです。まずは星を見る会のご案内です。星を見る会とは屋上天文台の望遠鏡で星や天体を観望する会です。日程と内容は1月8日がリゲル・カペラ・カストル、2月5日が冬の星雲星団、3月5日が冬の大三角形、いずれも土曜日です。時間は午後7時30分から8時15分までです。場所は晴天時ふれあい広場、好天時プラネタリウム館です。定員は30名、受付は当日の午後7時から7時半まで。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。なお、中学生以下は保護者同伴が必要です。次に、大人の天文塾のご案内です。参加者相互の交流を楽しみながら、星空や宇宙について学んでみませんか？初めて天文学を学ぶ方やお子様も気軽にご参加ください。日程は1月8日、2月5日、3月5日、いずれも土曜日です。時間は午後3時45分から4時30分まで。場所はプラネタリウム館です。参加される方は事前に電話でお申し込みください。次にパレット映画会のご案内です。巨大スクリーンでの迫力ある映画会です。ぜひご家族お揃いでお越しください。日時は1月23日日曜日午前10時から11時30分までです。場所は多目的ホール。内容は日本昔話など子供向け作品を上映します。定員は150名。参加される方は事前に電話でお申し込みください。申し込み受付開始は1月5日水曜日からです。次にこんなのやってるでしょうのご案内です。身近な材料で作って遊びましょう。無料で体験できますのでご家族でお気軽にお越しください。日程と内容は1月16日と30日はブーブーブへ、2月13日と 27日はコサソリの標本、3月6日と20日はコロコロ転がる紙コップ、いずれも日曜日です。時間は午前10時30分から11時30分までと、午後1時から1時30分までの1日2回実施します。場所はみんなの部屋、中学生以下が対象です。なお未就学児は保護者同伴が必要です。事前申し込みはありませんので、当日直接お越しください。ただし材料がなくなり次第終了となります。次にパソコン講座のご案内です。大崎県域内に居住または通勤通学している方を対象に、パソコンソフトのワードとエクセルの入門講座を開催します。ワード入門講座の日時は1月26日水曜日から27日木曜日までの2日間午前9時30分から午後4時まで。内容はワードの基本的な操作を学習し、表や画像の編集、はがきの宛名名、文面作成を行います。エクセル入門講座の日時は2月16日水曜日から17日木曜日までの2日間午前9時30分から午後4時まで。内容はエクセルの基本的な操作を学習し、家計簿に応用できる計算やグラフ作成等を行います。ワード入門講座、エクセル入門講座、どちらも場所はメディア研修室。受講料はテキスト代700円、それぞれ定員は10名です。申し込みは往復はがきに住所、氏名、振り仮名、年齢、職業、電話番号を記入し、大崎生涯学習センターまでお願いします。はがきは一人一通でお願いします。申し込み面はワード入門が1月13日木曜日必着、エクセル入門が2月3日木曜日必着です。応募者多数の場合は公開抽選を申し込み期限翌日の午前10時から事務室前で行います。次に講演会、時代が変わる今こそ社会教育のご案内です。プランニング会代表取締役新田真一郎氏をお招きして、変化する令和の時代にあって今求められている社会教育とは何かについて学ぶ講演会を開催します。ぜひお申し込みください。日時は2月8日火曜日午前10時から12時まで。場所は多目的ホールです。定員は100名、参加される方は事前に電話でお申し込みください。申し込み受付は1月4日火曜日から2月1日火曜日までです。次にパレット映像館のご案内です。大崎生涯学習センターが所有する貴重な映像作品は、自作教材等を YouTube チャンネルパレット映像館で公開しています。ぜひ一度ご覧ください。視聴方法は検索サイトでパレット映像館を検索し、パレット映像館にアクセスして視聴してください。視聴にはインターネット環境が必要です。携帯端末で視聴される場合にはパケット通信料が発生しますのでご注意ください。パケット定額制もしくは Wi-Fi 環境での視聴を推奨します。続いてプラネタリウム館イベント情報です。新型コロナウイルス感染症対策のため投影日程が変則的となっております。それに伴う投影内容や時間の変更、人数制限を行う場合がありますので、詳しい投影日程や観覧方法等についてはパレット大崎ホームページをご確認ください。プラネタリウム館冬の投影番組は1月5日水曜日からです。投影時間と番組のご案内です。火曜日から金曜日の平日は各界団体専用となり、こちらは事前に予約が必要です。第1回が午前9時45分から、第2回が午前11時から、第3回が午後1時45分から、第4回は午後3時からです。 3月13日までの土曜、日曜、祝日及び学校冬休み期間は、第1回が午前10時から、ソレイケアンパンマン、星の色と空の色。第2回は午前11時10分から、南極大陸、未知の世界へ。第3回は午後1時30分から、ポケットモンスター、オーロラからのメッセージ。第4回は午後2時45分から、大崎星空散歩です。3月19日からの土曜、日曜、祝日は、第1回が午前10時から、第2回は午前11時10分から、第3回は午後1時30分からで、東映番組については、大崎生涯学習センターまでお問い合わせください。第4回は午後2時45分から団体専用となり、こちらは事前に予約が必要です。なお、各回入れ替え制で途中入場はできません。観覧料は1回につき大人600円、高校生300円、小中学生200円、幼児は無料です。なお、小中学生の皆さんは大崎夢っ子パスポートが使えます。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及びその介護人が観覧料減免となります。受付時に各手帳をご提示ください。休館日は月曜日、祝日の翌日です。なお、月曜日が祝日の場合は翌平日が休館日となります。また都合により臨時休館の場合もあります。パレット大崎インフォメーション、各種申し込みやお問い合わせは、大崎生涯学習センター、パレット大崎、郵便番号 989-6136、大崎市古川ほなみ3丁目、4番20号、電話番号 918-6111、ファックス番号は 918-2264 です。最後に、大崎夢っ子パスポートについてのご案内です。大崎夢っ子パスポートは、大崎県域内の子どもたちに社会教育学習の場を提供することにより、自主性、主体性を育み、大崎県域の将来を担う人材を育成することを目的として発行しているものです。土日や祝日、夏冬休みなどの長期休暇中に、大崎市の生涯学習センターパレット大崎プラネタリウム館などの宮城県内の対象の社会教育施設を利用するときに使用することで、入館料や利用料が無料または一部割引で利用できます。新しく石巻市博物館でも大崎夢っ子パスポートが利用できるようになりました。このほか利用できる施設については、大崎夢っ子パスポートまたは組合ホームページをご覧ください。大崎夢っ子パスポートは毎年4月に大崎県域内の小学校に新しく入学する児童へ配布しており、中学生を卒業するまで利用することができます。大崎県域外の市町村から転入した場合や紛失した場合は新しくお渡ししていますので、学校の担任の先生または大崎広域事務局総務課へご相談ください。大崎夢っ子パスポートに関する問い合わせは事務局総務課、電話番号は 232325 です。以上で広報大崎広域第143号を終わります。声の広報大崎広域いかがでしたでしょうか。以上で2022年1月1日発行143号を終了します。編集と発行は大崎地域広域行政事務組合、郵便番号 989-6174、 宮城県大崎市古川千住寺町2丁目5番20号、代表電話は 0229-6174 2023-2325 です。次回の発行予定は5月です。それでは元気でお耳にかかりましょう。さようなら。